なくても、その法則の中に私たちはみんな生きなければならないということなんですね。アメリカで車を運転していて、英語でストップと書かれていますね。ストップという標識で止まらなければ捕まってしまうわけですよ。英語が私知りませんでした。英語のそのストップという意味がわかりませんでした。と言っても、その国の法律には従わなければならない。知らないでは済まされない世界があるということなんです。同じように、神と人との間にも、知っていたとしても知らなくても、そこには法則があるということを聖書は言ってるんです。これがミソなんですね。この法則の中に私たちは生きているということを信仰によって信じているんです、私たちは。そして、聖書は、取って食べてはならないという律法があって、取って食べるときっと死にますよっていう、そういう刑罰の法則の中に、その刑罰の法則を神様は制定された、その中に私たちはそれを知っていても知らなくても、その中に生きているんだということを、私たちは信仰によって信じるわけなんです。だからこれはもう信仰の世界なんですよ。重力があろうとなかろうと、それを信じていても信じていなくても、私たちはその世界に生きなければなりません。そして、神様と人との法則も、私たちは知っていたとしても知らなくても、それに従わなければならないということなんですね。この、A と書かれていますが、括弧の A、立法ということです。神様が、この神と人との間に法則を作られましたが、その中の律法、取って食べてはならないという法則を作られたわけです。神様は律法というものを作られたわけであります。その法則を作られたわけでありますが、それのものはどのような役目といいますか、そのような目的があるのかということをここに3つ書きました。1つは、罪の自覚が増すということです。罪の自覚、律法があることによって、私たちの罪の自覚が増すということ。新約聖書のローマ人への手紙の7章7節をお読みしましょう。新約聖書の241ページ、241ページです。今日開かなかった聖書箇所は家に帰ってもう一回復習するときに開いてみてくださいね。重要な、全部ですね、ここに載せてある、聖書箇所というのは重要なものでありますが、基本的なものだけを開きたいと思います。ローマ人への手紙の7章7節お読みします。それでは私たちは何と言おうか、律法は罪なのか、断じてそうではない。しかし律法によらなければ私は罪を知らなかったであろう。すなわちもし律法がむさぼるなと言わなかったら私はむさぼりになるものを知らなかったであろうって書かれています。まさにその通りですよね。むさぼるなっていう律法がなければ私たちはむさぼるっていうことが罪だっていうことがわからないわけです。ですから罪の自覚が増す、それが律法の働きであるということ。で、モーセの十戒というものがありますけれども、これも開いてみましょうか。出エジプト記の20章、102ページです。102ページ。旧約聖書の102ページ。モーセは、旧約聖書で、旧約時代にこの十戒を神様から与えられました。それは一つ目は三節見ますと、あなたは私の他に何者をも神としてはならない。二つ目は四節、あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。で、第三番目は七節、あなたはあなたの神主の名を身代わりに唱えてはならない。四番目、八節、安息日を覚えてこれを聖とせよ。五番目、十二節、あなたの父と母を敬え。第6番目、13節、あなたは殺してはならない。7番目、14節、あなたは姦淫してはならない。8番目、15節、あなたは盗んではならない。9番目、16節、あなたは隣人について偽証してはならない。10番目、17節、あなたは隣人の家を貪ってはならない。まあ、これがモーセの十戒と呼ばれるものでありますが、 これによってですね、罪の自覚というものがますます増してくるわけでありますね。これはある面で定規というか物差しといいますかね、この計りがありますでしょう。定規のようなものであったんですね、この十戒というのは。人々はどっからどこまでやっていいのかということはよくわからなくなってきた。それゆえにこの十戒というものを神様が与えられたわけでありますが、これを与えられた、この律法を与えられたことによって彼らはますます罪の自覚が増してきたわけであります。あ、これも罪だったんだ、あれも罪だったんだ、このことの罪だったんだっていうことがですね、明らかにされてきたわけであります。まあ、パウロ先生はですね、自分はやろうと思っても、それをすることができない、私はもう罪人の頭だっていうことを、まあ、新約聖書の中で言ったわけです。パウロ先生はこの律法の教えを忠実に守ろうとする、そういう世界に生きていた人でありますが、その中に生きてきて自分は律法を守ることができない、そういう存在なんだということを自覚したということであります。律法の働きの第2番目、それは神の清さを表すためである。神の命令そのものが聖ですよということをローマ書7章に書かれています。神の清さを表すため、人間にはできないけれども神様はこのような清さを持っているんだということを明らかにするためにこの律法というものがあるということ。そして第3番目、キリストに導くための養育係、これはガラテヤの3章に書かれている内容であります。パウロ先生が言ってるんですが、キリストに導くための律法というのはキリストに導くための養育係なんだ。パウロ先生はこれはもう守ることができない、私の力ではどうすることはもうできない、罪の自分というものを見出して、そしてキリストに救いを求めるしかないんだっていうことに気づいたっていうんですね。それが律法の働き、キリストに導くためのもの、律法を到底守ることはできないんだけれども、この律法を通して自分は律法を守ることはできない、罪人だ、私はどうやって救われることができようか、そうだ、キリストに救いがあるんだ、キリストのもとに、行こうという、まあそういう養育係的な働きを律法というものはするということですね。まあ大まかにこの律法というものの中にはこのような3つの働きがあるということです。そして刑罰、私は律法の中に生きています。神様が私たちに与えてくださった律法、そして刑罰というものがあるわけでありますが、取って食べるときっと死にますよと言われました。これは刑罰です。もしそれを取って、すなわち律法を犯すならば、律法を守らないならば、あなたは必ず死にます。ローマ書の6章を開いてください。241ページ、新約聖書241ページ、もうあと開く箇所はローマ書だけですので、新約聖書の241ページ、ローマ書の6章23節お読みします。新約聖書241ページのローマ書6章23節、罪の支払う報酬は死である、しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにおける永遠の命である。罪の支払う報酬は死ですよ、これは神の法則ですよ。罪というものは、死をもって死んで支払わなければならないっていう法則の中に私たちは生きてるんですよということですね。そして、もう一つ前の2章の12節を開きください。同じローマ書ですが、2章の12節、235ページ、少し前です。235ページ、ローマ書の2章の12節。そのわけは、律法なしに罪を犯した者は、また律法なしに滅び、律法のもとで罪を犯した者は、律法によって裁かれる。ここで律法なしに罪を犯した者、すなわちこの律法というものを知らなかった者も、そして律法のもとで罪を犯した者も、知っていたとしても私は滅び、裁きの世界に入らなければならないっていうことがここで書かれているんです。ですから私たちはこの法則を知っていようと知っていない、知らないでいようとも、私たちは滅びの中にいるんだ、 罪の支払う報酬は死であると書かれていましたが、私たちはこの罪は死んで支払わなければならない。これは知っていても知らなくても絶対に死んで支払わなければならないっていうことがここに書かれています。きっと死ぬんですよ。どういう刑罰、死というものがあるのかと言いますと、一番目、肉体的な死ということ。これは霊魂と肉体との分離ということですね。肉体的な死。これはどんな人にも訪れるものであります。そして第二番目、霊的死ということ。霊魂が神から離されること。それが霊的死。神様の臨在も、恵み、神様の恵みというものも感じないし、神様を求めようともしないし、神様のこともわからない。これが霊的死だということ。すでに私たちはこの霊的死の中にいるということ。この世の中を見るならば、神を求めようとしない、神様のことはよくわからない、神様の臨在、まあ、先日はですね、神様は私たちを愛しておられる素晴らしい計画を持っておられるということをお話ししましたけれども、なぜそれを体験することはできないのか、その素晴らしい神様の愛を知ることができないのか、すなわち私たちは、罪があるから、霊的に死んでいるから、それを味わうことも感じることもできなくなってしまっているということなんです。そしてこの刑罰の第3番目、永遠の死ということ。霊魂、魂が永遠に神から離されること。永遠に神から離されること。霊的な死の頂点であり、完成ということであります。これは一時的な死、霊的死ということではなくて、永遠の死の中に入っていってしまうんだという、そういう刑罰の法則の中に生きているということ。とにかく聖書は私たちがこの神様の法則の中に生きているということを示しています。2番目、小さな、丸2でありますが、アダムの罪の転化ということ、罪の始まりということでありますが、罪の始まりの中にはアダムの罪の転化ということがなされていっているということ。ローマ書の5章の12節をお開きしましょう。そのもう少し、3ページほど後ろですね。5章の12節、239ページ、ローマ書5章12節。このようなわけで、一人の人によって罪がこの世に入り、また罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので、死が全人類に入り込んだのである。一人の人によって、これはアダムのことであります。アダムによって罪がこの世の中に入ってきた、また罪によって死が入ってきたように、全ての人が罪を犯したのでって書かれている。ここには、全ての人、全人類が罪を犯したって書かれています。これは人は罪を犯して罪人になったのではなくて、罪の性質を持っているために私たちは罪を犯すということなんです。私たちが罪人だと呼ばれる、それは罪を犯して罪人になるというんではないんです。罪の性質というものを持って生まれているゆえに罪を犯してしまうということなんです。これは両親からの遺伝、すなわちアダムから始まったものの遺伝、性質というものを受け継いでいっているということ。すべての人は、この上に書かれていました刑罰を受けることを意味しているんですね。これが大きな2番目でありました。私たちはそういう法則の中、神と人との法則の中に生きているんですよっていうことです。これは私たちは信仰によってですね、信じるしかないんです。この法則があるということ。聖書にそのように書いてある。聖書は神の言葉だということを学びましたが、神の言葉としてそれを信じるということですね。そして、括弧の3、大きな3番目、罪の世界に生きている人間の姿ということを最後にして終わりたいと思いますが、罪の世界に生きている人間の姿。ここに沈んでいる船に乗っているようなものですよということを書いてあります。 皆さんタイタニック号の話はご存知だと思います。もうタイタニックという映画もですね、もうこの世界的にですね、まあ有名になっております。いろんな賞をこう受けているわけでありますが、まあタイタニック号にはですね、いろんな逸話とかこの話、まあ事実、真実というものがあるわけでありますが、まあ、タイタニック号というのは1912年の4月14日に、午後の11時40分に、このイギリスの大型客船として、いろんなですね、著名人を乗せてニューヨークに向けて、初めての処女航海をいたしました。そして途中氷山にぶつかって沈没したわけであります。このタイタニック号というのは二重の底で作られていて、安全でありました。4万6千トン以上の、まあ、当時では世界最初の豪華客船で、神でさえ沈ますことができないって、そのように言われた船だったんです。神でさえ沈ますことができない。そして乗っていた人たちはみんなそのことを信じていました。氷山にぶつかる前に警告が何度もありましたけれども、船長をはじめとして電子技師も、この船は絶対に沈まないってそう信じていました。再三の警告があったにもかかわらず、記録を作るために、スピードを落としませんでした。そしてこの船は絶対沈まないと信じていましたが、15分前にも警告があったんですが、聞きませんでした。それによって氷山に衝突したんであります。実は、この氷山にぶつかった後も、乗客はですね、ある一部の乗客はパーティーを続けていたっていうんですね。人々は、この船は絶対絶対に沈まないと信じていたっていうんですよ。そして浸水が始まったということが分かってから、初めて救命具をつけなさいという警告が出されたんですが、スーツが汚れる、ドレスが汚れるからといってそれをつけなかった人がいるっていうんです。この船は絶対に沈むことなんかありえない。まあ氷山にぶつかった時もですね、そんな衝撃はなかったそうなんですね。横をこう擦ったような形でありましたので、少しばかり穴が開いても、これは二重底で作られてるから水が入ってくるはずがない。そしてパーティーを続けていたっていうんです。そしてまあ話によると、60名乗りのライフボートを出しても乗りなさいと言っても15人しか乗らなかったような、そういう事実もあるそうなんです。この船はまあ沈むことはない。そんな船に乗り込む必要なんかない。そんなライフボートに乗るって惨めじゃないか。そして、この神でさえ沈ますことができないと言われたこのタイタニック号は、氷山にぶつかって2時間40分後に、漂流して沈没して、2208名中1503名の方々が亡くなるという、そういう惨事になりました。警告を無視した、そういう結果であったんです。それがですね、この罪の世界に生きている人間の姿だということなんです。一番目に、何かわからない不安があるから安心を求めて生きる努力をしているって、そのように書かれています。ですから、ある人は善行を積む人もいます。哲学をする人もいます。宗教を熱心にする人もいます。また、仕事を生きがいのようにして、一生懸命仕事をする人がいます。財産を蓄える人がいます。名誉、学歴、地位を求める人たちがいます。これはみんな何かわからない不安があるから安心を求めて生きる、そういう努力の表れだと思うんであります。アメリカですね、このような実話がありました。新聞に載った内容ですが、あるところで、まあ、14歳の少年がモーターホームからガソリンを盗もうとしました。まあアメリカにはこの大きなですね、移動することができるキャンピングカーよりもまだこの大きなですね、中にはもうお風呂も、このキッチンも、寝るところもですね、2DK ぐらいの大きさでですね、こう移動することができるモーターホームというのがあるんですが、まあその中のですね、このガソリンを盗もうとしました。そして、そっからですね、一生懸命このタンクからこのガソリンをこう抜いていたわけでありますが、中にいた人がですね、なんかゴトゴトと音がするもんですから、物音に気づいて怒鳴りながら外に出ますと、その少年は慌ててタンクからポンプを抜き取りました。しかしそのポンプの先にはですね、なんと汚物がついていたっていうんです。実はこのかわいそうな少年はガソリンタンクではなくて、トイレの下水タンクに、このポンプを突っ込んで盗んでいたっていうんですね。なんというこう運の悪い話でしょうか。まあこれはまあ大川先生のジョークでありますが、まあ、彼はですね、ガソリンタンクからガソリンを盗んでると思って一生懸命抜いていたんですが、実はそれは汚物であった。 下水のタンクから抜いていたんだっていうことでありました。人々はこの運なるものを求めて一生懸命必死に生きています。しかしそれは一時的な気休めでしかならないということ。しかし本当の解決というものはそこにはないということ。人はその罪のゆえに神を求めず、見当違いな自己中心的なものを求め、自ら滅んでいってしまっている。世の中に求めても答えはないし、満足もないし、本当の解決というものはないということなんであります。解決にならない証拠ということであります。第2番目、それは世界に共通した悩みというものがあるということですね。一つ目、それは空白感、満たされない心があるということ。一生懸命経済は発達しました。文化は発達しました。近代社会になってきました。しかしその心というものは満たされない、空白感があるということ。第2番目、孤独感、真の友がいない、パソコンだけが友達、コンピューターだけが友達、そのような虚しい社会になってきているということ。第3番目、罪悪感、罪の許しを望んでいるっていうこともあるということなんですね。自分は罪を犯していない、罪人だということを認めたくない。しかし私はこのままではこの天国に行くことができないんじゃないだろうか、そのようなですね、中に生きている人たちがいるということ。そして死の恐怖感、自分はどこに行くのかわからない、死んだらどこに行くんだろうか、今言いましたこの4つのですね、空白感、孤独感、罪悪感、死の恐怖というものは世界の共通した悩みだっていうんです。これは年々ですね、この悩みというのは増えていってる。みんなこれらのものから脱するために努力してるんです。安心を求めて一生懸命、仕事をして財産を蓄え、地位や名誉を得て、そして善行して宗教して一生懸命してるんですけれども、その悩みというのは増えていっている状況にいる。すなわちこの沈んでいる船の中で一生懸命パーティーをやっているようなものだっていうことなんです、この世の中の生き方というのは。そしたら一体どうすればよいのでしょうかということですね。今日はこの罪ということに関してですね、結構ちょっと暗くなるような重い話になってしまいました。しかしトピックが罪ということですから、この救いについてはですね、今日は話さないことになっているんですね。この米印にこの罪の問題に解決はあります。どうすれば人は救いを得て本当の平安を持つことができるのでしょうかということですが、これは次回のお楽しみということです。毎週ですね、このようにお楽しみしないとですね、次回から来てもらえなくなりますので、今度は救いということ、また、もう一つ、この信仰というトピックについても話すことができればなと思っています。本当はですね、この講座4回か5回にしたいんですね。実は前回もこの神、聖書と神ということを2つ話しましたけども、1つずつこう、分けて話すことができればと思っているんですが、まあどうしてもですね、この毎週やっぱり続けてしなければならないので、聖餐式のある時は私ここで教えることができませんので、どうしてもこの3回ぐらいにしないとですね、できない状況がありますので、まあ端折ったりすることもありますけれども、そういう状況であります。次回は救い、来週は明るい内容ですので、救い、そして信仰という、基本的なことをまた学んで、来週を最後にしたいと思います。何か質問ありますでしょうか。ちょうど1時間ですね。毎回ちょうど1時間で終わって嬉しいですね。よろしいですか。何か、前回も言いましたが、質問とかどんなことでもいいですので、ありましたらこの場で質問してくださってもよろしいですし、後で、お話ししに来てくださってもいいですし、またどんな紙でもいいですからメモして私にくだされば、それをですね、今度キリスト教講座の中級クラスというのが、まあ、いつかもしできればそういうものを参考にしてお話しさせていただければなと思っています。よろしいでしょうか。はい、そしたら一言お祈りさせてください。愛する天のお父様、主の御名をあがめて心から感謝いたします。今日キリスト教入門の第2番目でありました罪という内容について お話ししましたが、神様、聖書はこの罪という世界を避けて通ることはできないことを教えています。私たちは罪人であります。根本的に私たちは罪の性質を持って生まれたものであります。そして私たちはその 罪のゆえに死んで支払わなければならない、その法則の中に、神の法則の中に私たちは生きているということを知らなければならないことを学びました。神様、この世の中でなんと虚しい生活をしている方々が多くいることでしょうか。どうぞイエス・キリストにあって神様、救いを得ることができますように、本当の平安を得ることができますように、イエス様助けてくださるようにお願いいたします。この時を心から感謝します。どうぞここにおられる一人一人の今週の生活を祝福し導いてくださるようにお願いいたします。すべてを主の御手に委ねて感謝して、イエス様の御名によってお祈りします。アメン。おはようございます。ありがとうございました。感謝します。